なぜ分類原則がそれほど重要なのか。情報管理の第一歩は、しばしば分類です。しかし多くの人の分類への理解は、フォルダーをいくつか作って、いくつか名前をつけるというレベルに止まっています。結果として分類システムは作っては捨て、捨てては作り、知識ベースはずっと乱雑なままです。分類を本当に機能させるのは、特定の分類案ではなく、その背後にある原則のセットです。分類原則が分類システムの質を決めます。原則に従って作られた分類は、階層が安定し、命名が統一され、境界が明確で、既存の内容を収められるだけでなく、将来の追加を自然に受け入れられます。原則に従わない分類は、最初は足りているように感じても、内容が増えるとすぐに穴だらけになります。カテゴリーの重複、命名の混乱、帰属先のない内容。良い分類は認知負荷も直接減らします。分類ルールに十分慣れていれば、新しい内容を置くときにほとんど迷わず、検索も明確な経路に沿って目標に到達できます。この考えずにどこへ置き、どこで探すかがわかる状態こそ、情報アーキテクチャの達人と普通の人を分ける分水嶺です。この記事は既成の分類テンプレートを紹介するのではなく、分類の背後にある根本原則を解説します。原則をつかめば、どんな場面にも合う分類体系を自分で設計できます。しかしテンプレートだけ学んでも、その場面を離れれば効かなくなります。原則は道で、テンプレートは術です。道が通じれば術は変わる。これが本校の核心です。見落とされがちな点がもう一つあります。分類原則は知識ベースだけでなく、ファイル管理、ワークフロー設計、さらには自宅のものの整理にも当てはまります。そこのロジックは共通です。複数の情報やものを素早く見つけたい場所にはどこでも、互いに排他的で、完全で、安定した分類ルールが必要です。このロジックを読み解けば、あらゆる場面で利益を得られます。分類の三大原則、互いに排他的、完全安定。分類設計には三大古典原則があります。情報アーキテクチャ学の長年の実践に由来し、無数の事例で検証されてきた、あらゆる分類システムの土台です。第一が排他原則、第二が完全原則、第三が安定原則。それぞれが一種類の問題を解決し、合わせて分類システムが使えることを保証します。排他原則は、カテゴリー同士が重ならないことを要求します。すべての内容は、明確に一つのカテゴリーにのみ帰属できるはずです。二つのカテゴリーが同じ内容を収められるなら、境界が曖昧で、置くときに繰り返し迷い、検索にも曖昧さが生じます。排他は、どこに置くかを一瞬の決定にします。完全原則は、カテゴリーの輪がすべての内容を覆うことを要求します。分類システムはどんな新しい内容にも、帰属先を提供しなければならず、置く場所がない状況があってはなりません。完全性が不足すると、人は適当に置き始めるか、その場しのぎで新しいカテゴリーを作ります。長く積もれば、システム全体が徐々に無秩序になります。安定原則は、分類の骨格が頻繁に変わらないことを要求します。カテゴリーの名前と階層は一旦確立したら、できるだけ変えないこと。頻繁に変わる分類は、古い内容を途方に暮れさせ、利用者のシステムへの信頼を失わせます。安定は硬直ではありません。サブカテゴリの追加は許されますが、トップの構造は安定を保ちます。三つの原則は互いに補完し合い、どれも欠かせません。三つの原則には実践上の順序があります。まず排他を確保し、すべての内容に明確な帰属を持たせる。次に完全を点検し、すべての内容がカバーされることを確認する。最後に安定を守り、確立した構造が時間の試練に耐えるようにする。この順序で分類システムを点検すれば、 ほとんどの問題は早い段階で発見し修正できます。階層設計、深さと幅の制御。原則が整ったら、次は階層設計です。分類システムの構造は本質的にツリーです。根が全体の領域で、そこから大分類、中分類、子分類へと分岐します。階層設計の中核的な問いは2つ、ツリーがどれだけ深いか、各階層がどれだけ広いか。この2つを誤ると、システムは深すぎて使えなくなるか、広すぎて乱雑になります。深さは2から3階層に抑えることをお勧めします。2階層構造は、大分類、子分類、3階層構造は、大分類、中分類、子分類。3階層を超えると、内容を置くたびに階層をクリックして進む必要があり、配置と検索のコストが急上昇します。大多数の個人知識ベースでは、2から3階層で完全に足ります。それ以上の深い階層は、往々にして精神的な安心に過ぎません。幅は、各階層のサブカテゴリ数を5から9個に抑えるのが適切です。この範囲は人間の認知の法則に合っています。同種の項目が多すぎると、素早く区別し記憶するのが難しくなります。あるカテゴリーのサブカテゴリが10個を超えたら、一段上げて再グループ化を検討します。どのカテゴリーも一目で数えられる規模を保ちます。階層設計には重要なテクニックがもう一つあります。分類できない内容のためのスペースを予約することです。どんなに周到に設計しても、一時的に適切なカテゴリーが見つからない内容は出ます。整理待ちや一時カテゴリーを設けて、繊維ゾーンにすることをお勧めします。この受け皿があって初めて完全原則が本当に着地し、たまに完璧に置けなくても焦らなくなります。階層の深さの選択は内容総量に関係することも付け加えます。内容が少なければ2階層で十分。内容が1000を超えれば部分的な進化が必要かもしれません。しかしどの場合でも深いほど専門的という錯覚に注意してください。深さが専門性をもたらすのではなく、検索効率が専門性をもたらします。ほとんどの場合、浅くても明確な分類は、深くて複雑な分類より価値があります。プロフェッショナル分析、分類構造が認知効率に与える定量的影響。分類の深さと幅は、表面的には組織の問題に見えますが、実際には認知効率に直接影響します。ここでは情報検索分野の古典的な結論を使って定量的分析をします。人間の短期的記憶と視覚探索能力は限られており、広すぎる分類リストでは、目標を見つける時間は項目数に応じて非線形に伸びます。情報アーキテクチャとユーザビリティ研究の経験データによると、ある階層の選択肢が10個を超えると、認識と決定の時間が明らかに上昇し、15個を超えると誤り率と放棄率が大幅に増えます。これこそ、各階層に5から9個のサブカテゴリを推奨する理由です。分類の幅を人間の脳が楽に処理できる区間に置くのです。階層の深さにも代償があります。1階層増えるごとに、配置と検索のたびにクリック1回と判断1回が増えます。ナビゲーション行動研究の推定によると、3階層を超える構造は、高頻度操作の平均時間を3割以上増やし、利用者は経路の中で迷いやすくなります。個人知識ベースにとって、深いツリー構造の交易は、それがもたらす負担にほぼ常に劣ります。幅と深さを合わせると、実用的な結論が得られます。分類効率の最適区間は、おおよそ2から3階層の深さ、各階層に5から9個のサブカテゴリです。この区間は排他、完全、安定の3大原則を同時に満たし、配置と検索のコストを低く保ちます。これは情報アーキテクチャ実践で繰り返し検証された経験則です。実行チェックリストは以下の通り。第1段階、 既存の全内容を棚卸しし、自然に浮かび上がるテーマを列挙する。第2段階、テーマを2から3階層の大分類構造にまとめ、各階層のサブカテゴリを5から9個に抑える。第3段階、各カテゴリーに一文の定義を書き、境界を明確にし、排他を確保する。第4段階、整理待ちの繊維ゾーンを点検し追加する。第5段階、1ヶ月間分類を検証し、配置時の迷いを記録し、月末にまとめて調整する。命名の一貫性、カテゴリー名を予測可能にする。カテゴリー名は利用者とシステムのインターフェースであり、その質は使用体験に直接影響します。カテゴリー名が最も恐れるのは2つの問題、意味が曖昧で、名前から中身が推測できないこと。そしてスタイルが混乱していて、同じ階層の名前の長さやトーンがバラバラで、安定した期待を形成できないこと。命名一貫性の最優先事項は、同じ階層で同じ命名方式を使うことです。仕事、大分類の下に、名刺の会議メモ、区のフォロー中の顧客、動作の報告を準備が混在すると、スタイルが揃わず、利用者は毎回理解し直さなければなりません。統一方式、例えばすべて名詞、すべて動詞プラス対象は識別コストを大幅に下げます。カテゴリー名の長さも一貫させるべきです。同じ階層の名前は似た文字数範囲に収めます。長すぎる名前は一目で読みにくく、短すぎる名前は曖昧になり得ます。実用的な方法は、各カテゴリーに一文の定義を書き、名前はその定義の核心を要約できることを求めること。名前が正確になり、勝手に変わらなくなります。命名は利用者のメンタルモデルも考慮すべきです。カテゴリー名は人がすでに持つ概念に沿うべきで、造語を発明するべきではありません。学習を使い、認知造文の獲得としない。財務を使い、資本流動性の管理としない。名前が日常言語に近いほど覚えやすく使いやすく、分類システムが棄却されにくくなります。分類とタグの役割分担。ツリー上の分類は唯一の情報組織方法ではなく、網上のタグと自然に補完し合います。多くの人が分類かタグかで悩みますが、実際には両者の解決する問題が違います。正しいやり方は役割分担、分類は骨格を、タグは交差検索を担当します。分類は、この内容はどの固定領域に属するかに答えます。単一帰属で階層が明確で、境界が明確で動きが遅い内容に適します。分類の利点は経路の安定性です。大分類から小分類へと深まるにつれ、閲覧は自然に流れ、定期振り返りとアーカイブに特に向きます。タグは、この内容はどのテーマと関連するかに答えます。一つの内容に同時に複数のタグをつけられ、複数の角度から見つけられます。タグの利点は柔軟性です。テーマは交差し動的で、タグは分類では表現できない多重関連を捉えられます。推奨されるのは、分類を骨格に、タグを補完に、という組み合わせです。内容を先に分類に置き、テーマ横断の内容にタグを補います。これで明確な経路と柔軟な口の両方が得られます。分類を極端に細かくし、さらにすべての内容に何十ものタグをつけるのは避けてください。両方の過剰設計は、システムを重くするだけです。分類の維持リズム、体系を使い続けられるようにする。分類システムは一度きりのプロジェクトではなく、継続的な維持が必要です。内容は増え、テーマは変わり、当初合理的だった分類は徐々に不十分になります。維持の目的は分類をどんどん複雑にすることではなく、常に足りている状態に保ち、内容規模とともに成長させることです。維持は2つのリズムに分けることをお勧めします。迅速維持はその都度、カテゴリー名が適切でなくなった、内容の置き場所が間違っている、と といった問題に気づいたら、その場で直します。小さな問題を大きな問題に積み上げません。迅速維持の鍵は即時性で、一度に数秒しかかからず、システムの日常的な清潔さを保ちます。定期維持は月または四半期単位。決まった時間に分類システム全体を点検します。長期に空いているカテゴリーはないか。境界が曖昧な2つのカテゴリーはないか。内容量が急増して分割が必要なカテゴリーはないか。定期維持はシステムレベルの調整で、迅速維持では処理できない深い問題を解決します。維持では国性も必要です。分類調整の原則は、大きな変更より小さな変更。構造調整のたびに古い内容が再適用を強いられるからです。問題が明らかに仕様に影響して初めて大手術をします。覚えておいてください。分類システムは内容に使えるもので、内容が変わり分類が追随するのは正常ですが、調整の頻度と規模はどちらも国政すべきです。維持の最終目的は、分類システムの複雑さを常に内容規模に合わせることです。内容が少なければ維持も少なく、内容が増えれば維持も務めに、構造が単純なら手を加えず、構造が窮屈ならすぐ最適化します。維持をシステムの一部と捉え、追加の負担としなければ、分類体系は長期的に健康を保ち、情報管理を持続的に支えます。よくある分類の落とし穴と回避ガイド。分類設計には高頻度の落とし穴がいくつかあります。事前に知っておけば遠回りを避けられます。最初は過剰設計、最初から完璧な分類体系を追求し、十数階層と100のカテゴリーを設計するが、内容はまだ少なく、分類自体がすでに負担になっています。分類は単純から始め、内容の成長とともに進化させるべきです。二つ目はカテゴリー表意。同じ意味のものが、今日は読書に、明日は学習に、明後日は知識管理に置かれる。境界が曖昧で内容が行ったり来たりし、利用者自身も方向を失います。解決策は戦術の通り、各カテゴリーに一文の定義を与え、置くときに厳格に照合します。三つ目は次元の混在。仕事、プロジェクト、2026年、都度、という異なる次元を同じ階層に混ぜると、分類ロジックは即座に混乱します。正しいやり方は次元を区別すること、10は領域で、横は状態で。異なる次元は分類とタグに分けて担わせ、一つのツリーに無理に詰め込まない。四つ目は削除を恐れること。明らかに長期に空いているカテゴリーをいつか使うかもしれないと保持し、結果として分類システムにゾンビカテゴリーが山積みになります。四半期以上空いているカテゴリーは統合か削除を検討します。分類は生きているもので、取捨を恐れなければ明確さと使いやすさを保てます。よくある質問。質問、分類とタグはどちらを先に作るべきですか？回答、まず分類の骨格を組み、その後にタグを補うことをお勧めします。分類は安定した閲覧とアーカイブ経路を提供し、システムの基礎です。タグは内容が蓄積され、実際の交差ニーズに応じて自然に育ちます。分類を先に、タグを後順序がスムーズで、最初から過剰設計に陥るのを避けられます。質問、内容が少ない時も分類体系を作るべきですか？回答、内容が少ない時は最も単純な構造で始めましょう。整理待ち、プラス3から5個の大分類で十分です。分類体系は内容規模とともに成長させるべきで、先行投資するべきではありません。内容が増えれば分割が必要なシグナルが自然に現れ、その時に徐々に